女の子と女の子の間で交わされた秘密の暗号の話をします。ラジオトーク公式番組あなたのお耳の秘密基地、お相手は文筆家の牧ムーこと牧村あさこです。私は人と人が関わり合うことについて本とか記事とかいろいろ書いてまいりました。で、いろんなことを考えて書いたり喋ったりしてるんですけど、割と思ってたのはこれです。女と女の関係っていうか、人と人との関係が恋愛とか友情とか家族とかに整理されてしまう感じが、私にとってはね、あんまり心地よくないなっていうものだったんですよね。人と人との関わりってもっと豊かで複雑なはずで、でもっと、なんだろう、今私は日本語とされる言語で喋ってますけども、いろんな言語、いろんな地域、いろんな時代の人と人との関わりに目を向けたら、もっと違うものが見えるんじゃないかなっていうことを思っていたんですよね。あともう一個思ってることがあって、女と女が誓い合って何だろうね、なんか女と女の関係をさ、レズビアンっていう言葉に整理されたくなかったっていうのもあるんだよね。レズビアンっていう言葉で生きやすくなった人とか、その言葉を誇り持って名乗ってる人たちもいると思うし、それは全く否定しないし素晴らしいことだと思うんですけど、それしかないのは嫌じゃん。私この仕事やり始めたのが2013年に初めて出した本、ユリのリアルっていう本なんですけど、正解社から出てて、2016年、7年かなんかに小学館から増補版が出てますね。まあ、とにかく。文筆家として物を書き始めた歴史の一番最、歴史っていうとなんか偉そうだけど、そのキャリアの、キャリアっつっても偉そうだな。まあ、とにかく。いや、偉いです。偉いです。一番最初何書いたかっていうとこれなんだよね。レズビアンにならなくても女は女を愛せるのよって書いたの。で、いろんな文化圏を調べて、女と女の関係性ってレズビアンっていう言葉に整理しきれないものだし、本当に豊かでいろいろあったんだなっていうことを感じたんだよね。なんでこんなにレズビアンにまとめきってしまうことを避けるかっていうと、レズビアンっていう言葉がもともとある種奪われてきた言葉だからなんですよ。ギリシャにレスボス島っていう島がありますけれども、そこにサッフォーっていう女性詩人が古代ギリシャにいたんですね。で、そのサッフォーが女性への愛を歌う詩をたくさん書いた詩人だったので、もうちょっと時代を最近にして19世紀かな、20世紀かな、ちょっと忘れちゃったけど、近代のアメリカで、精神科医の人がね、同性愛は病気だって考えてる精神科医の人が、女性と女性の関係性、ルーシー&ロブデルさん、ルーシー&ロブデルさんっていう人の、まあ、女性とされる人ですけど、から女性への愛を病気として書いた論文の中で、こんなことはとんでもないことだ、こんなことは直接言いたくないっていうことで、レスボス式の愛ってちょっと直接言わない表現として書いたことが始まりだったんですよ。だからアメリカの医者がギリシャの島から名前を奪ってきてつけたものなんだよね。で、このレズビアンっていう言葉が女性と女性の、まあ、アメリカ的な価値観でいう同性愛に使われるようになって、何が起こったかっていうと、そのギリシャのもともとのレスボス島の人たちがその名前を持ち続けられなくなっちゃったんですよ。レスボス島、レズビアンってもともとレスボス島の人々って意味でしたけど、ね、意味が変えられちゃったので、奪われて変えられちゃったので、レズビアンって名乗り続けることができないっていうことになって、まあ、見切りに行って名前を使ったりとか、あとはレズビアンっていう言葉を返してくれっていう裁判をやったりとかね、していたんですよね。から、その奪ってきた言葉であるっていうこと、また、人と人との関係性に目を向けるんじゃなくって、人のあり方、あの人はレズビアンであの人はレズビアンじゃないみたいに、人間を種類で分けるみたいな考え方であるっていうこと、この2点から レズビアンっていう言葉でなされてきたものももちろんたくさんあるし、繰り返します。否定しないんだけれども、これだけだとちょっと違うよねっていうことで、その他を探し続けてきたんですよね。で、まあ、いろいろ見つかりました。例えば昔からの、古くから日本では娘宿っていうものがあって、まあ、女の子同士が夜集まって、体が育っていくと 10代前半 10代成り立てぐらいの女の子たちから娘宿に入り始めるらしいんですけど、私たちの体は育っていくと、まあ、こんなことが起こる、月経っていうものが起こるのよとか、いろんなことを女の体を生きていくにあたって必要な知識を おしゃべりしながら学んでいくみたいな、まあ、女の子宿、娘宿っていうのがあったりとか、あとはそのユリのリアルにも書いたんですけど、レソト王国、アフリカの国ですけど、にはホレチャコっていうものかな、外語っていう言語なんで私わかんないんですけど、その女性と女性がなんて言うんだろうね、まあ性的なことも含めていろいろ教え合うと。なんでかっていうと、レソトでは母親から娘に性的なことを教えるっていうのがタブーとされてきたからで、だから同い年ぐらい、ちょっと年上と年下の組み合わせなんだよね。で、性的なことを教えるし、すごく強い絆を結ぶし、女性が男性と結婚した後もそのホレチャコっていうのかな、本当に音は自信なくてごめんなさいなんですけど、の関係が続くっていうことをやってたりとか、もう本当に埋挙にいとまがないですね。ニューイングランドにボストンマリッジっていうのもあったし、あとは中央アジアに音読め語りっていう森かおるさんの漫画に出てきますけど、ハーハルハーンデっていう、縁組姉妹って日本語で当てられてますけど、その姉妹の誓いみたいのを女性同士で交わし合って、本当に結婚したみたいに強い絆で寄り添っていくっていうものもあったしね。だからいろいろあったんですよね。そういう中で、そういう、なんだろう、女と女がどうやって生きてきたかっていうことを、人類の歴史の上でね、いろんな地域でね、知るために、こんな本を今日読みました。中国女書探訪かな、細見美恵子さんっていう方の本で、新潮社から出てるやつですね。番組説明文にも貼っときますけども、こんな本読んで、でこの女書、中国語の発音で女書だと思うんですけど、この女書、女書、女が書くって書きますね。これが何なのかっていうと、女性にしか読めない、女性同士だけで交わし合った女の子同士の秘密の暗号なんですよ。まずどの辺の地域でどういう背景で生まれたかっていう話をしますね。今で言う日本語発音で湖南省、湖の南って書く湖南省ですね、の霊陵地区かな、数字の0に丘陵とかの、このおや山的な意味の陵の字と地区って書いて、これは日本語発音がないやつだと思うけど、無理やり読むと高栄県かな、江戸の江の字に永遠の永の字に都道府県の県書いて、香港の左斜め上みたいな感じの感覚のとこですね。結構山の方に入りますけど、香港は海辺ですけど、そこから左斜め上にずっと山に入っていったところにあるあたりですね。この場所で何が起こっていたか、漢族、漢字を書く漢民族の皆さんですね、といろんな漢族以外の民族が、まあ、混じり合ってというかね、一緒に暮らしているところだったんですよね。で、特にこの本に出てくるのは、私もいろいろ調べ中なんであれですけど、ヤオ族っていう人たちですね。で、この漢族とヤオ族の女性たちがそれぞれどういう暮らしをしていたかっていうと、漢族の女の人たちはめちゃくちゃ身体的に拘束されていた、自由を奪われていた人が多かった。いわゆる転族って多分聞いたことあるかな。山田栄美さんっていう小説家で、蝶々の転足だっけ、日本文学でも作品がありますけど、まあ、転足ってどういう感じ書くかっていうと、まとう足って書くんですよね。聞いたことある人も多いと思うんですけど、本当によちよちの子供の頃から足をきつくぐるぐる巻きにしてギュッて締めて、足が育たないようにするんですよ。そうするとあんまり歩けないでしょ。 だよちよちよちよちって歩くしかなくて、わー弱そうかわいいっていうことで女の人を囲い込むっていうことをやっていたんですよね。マジで暴力以外の何者でもねえなって思うんですけど、すまんな、私は漢族ではないと思うけど、民族同行以前に人類なんで、人類としてその習慣にはちょっと切れたいですね。何やってんのって思いますけど、まあ、漢族の女性はそれをやられていたと。で、八尾族は転足の習慣なかったんですよ。で、この足を縛られた漢族の女の子たちと、縛られてないっていう言い方もあれだけどね、八尾族の女の子たちが同じ場所に集まって仕事してたんですよね。で、八尾族の女の子たちのこの屈託ない感じが漢族の女の子たちの心をほぐしていったのではないかと。で、仲良くなっていった印に漢族の文字である漢字を崩した女の子同士だけで伝え合える文字を作っていったのではないか。八尾族の女の子たちと漢族の女の子たちが秘密の手紙を交わし合ったりするためにね、的なことが177ページに書いてありますね。で、漢族の女の人たちには、結婚して3日目に三朝書っていうものかな、3日目の朝の手紙書って書いて三朝書かな、わからんけど、いうのをもらう習慣があって、どういうものだったかっていうと、女友達からあなたきっと幸せになるわ、おめでとうみたいなお手紙をもらうと。で、その人が亡くなった時に棺に入れて一緒に燃やすみたいな習慣だったんだって。でも八尾族の女の子たちはそうやって一緒に棺に入れて燃やされることにめっちゃ抵抗したんだって。これは私たちの友情の証なんだから、私の友達が死んでも手紙を燃やさないって言ってすごい抵抗したんだって。だからこの八尾族と漢族の間に、女の子のねたちの間にね、女文字っていうのがあったんだっていうことが今に伝わっているっていう話でした。他にもいろいろ読んでみたいと思います。それでは最後に深呼吸。